土屋
山根のアジャイルラジオ。
涼しくなってきたね。
そうやね。今日はちょっと暑かった。暑かった。
でもね、なんか今年8月猛暑日、一日も大阪はなかったみたいですね。
らしいですね。
珍しいらしいですね。うん、
でも、お盆墓参り行ったんですけどね。
はい。
その時は。
お墓どこですか？
お墓はね、あの、平野区なんですね。
はい、はい。
で、暑いからと思って朝早くに行ったんですね。うん、やっぱ暑かったですね、お盆の時。
俺ね、お盆入ったんだけど、はい、お墓参り行けなかった。
ああ。
なんか、ね、お墓参り行こうとした日がね、はいはいはい、なんか大雨でね。
ああ、雨多かったですね。今年のね。
ちょっと行けなくても、仏壇だけでちょっと、父ちゃん許してくれって感じ。
山口の方に帰られたんですね。
山口帰ってますね。やっぱ、あの、子供生まれるとね、あの、じじばばは、うちは、うちの方は、
うん、
あの、もう、父亡くなってるんですけど、やっぱ、会わないと機嫌悪いんだろうな、暑いから無理して帰ってこんでええよとか言いつつ、
はいはい、
いや、そんなことはないやろうと思って、帰らんには帰らんで、絶対闇言われるんだろうな、次帰った時とか。
そういう問題じゃないとは思うんですけどね。うん、帰っといた方がいいですよ。
でね、
はい、
今回ね、お盆帰ってた時にね、
うんうんうん、
子供がちょっとね、ヘルパンギーナっていう病気に、
ほうほう、
かかっちゃってて、
ほうほう、どういう症状なんですか？
一応夏風邪の一種、風邪の一種らしいんですけど、
はいはい、
1日か2日ちょっと高熱が1回出て、
うん、
その後口内炎ができるん
ですよ。わー、厳しいね。
うん、で、うちの子供ね、口内炎ができたの初めてで、
うん、
あの、
気持ち悪いね。
いや、そうそう、だから、うん、多分ね、ご飯食べるときに多分ね、すごい口の中が痛かったんだろうと思って、
うんうんうん、
ご飯全然食べなかったんです、確かその日。
心配ですね。
うん。
うん、
でもうちの子もともとそんなね、なんか食べる方じゃないから、
う
ん、なんか食べながらすぐ食事とかしないの。はい、でもうち結構いつも通りだったから、
うんうん、
結構ずーっとね怒ってたんですよね。お前また食わんへんのかよ、お前わがままばっかり言いやがってこいつとか思って。でも次で夜、
う
ん、あの神さんが歯磨きしようとしたら口内炎ができてるって言って、うん、だから食べなかったんだねっていうのが後から分かったんだけど、
はいはいはい、
後から分かるとそれ前の不機嫌さが全部分かってきて、
うん、
だから大人だったら食べなきゃ死ぬっていうか、
なんかね、習慣的に食べる、
なんか食べんといかんとか思うから痛くても無理やり食うじゃないですか、
うんうん、
でも子供ってもうそういうの分からないから、
はい、
あの痛いから食べない、
うん、
で食べないからお腹空いて、
うん、
お腹空いて不機嫌だから、
うん、
泣きわめくみたいな、泣きわめいたらまたお腹空くみたいな、
はいはい、
ずーっとね不機嫌だった
んだけど、なんかちょっと前にあったスパイラルみたいな、うん、
だからあの、なんだろう、分かんないことはきっと分かんないんだろうね、これはきっと僕らも大人も、
あ、自分の知識を超えたところの話、
なんかエンジニアとかもさ、なんかソースコードこれ汚くねって言ったって、
はいはい、
きっと汚いなって認識をしてなきゃ汚いって思わないんだろうな、
あ、
で保守しぬくい、保守にしぬくいって言って、うちのシステム複雑だからって、
うんうん、
なんか言っちゃう人ってきっといるんじゃねえかなと無理やりつなげてみたんだけど、
逆にこれが普通やと思ってしまえば、
あ、それはでもね、
そういう人もたくさんいるんじゃないですか。
それはね、いっぱいいるよ。やっぱり今でも一緒にやってるとことかでも、ね、全員と使ったことないとかね、
うん、
か使わないのが当たり前とか、
うん、何ですかそれ、美味しいのみたいな感じで、
そうそうそうそ
う、うん、知らない方がいい場合、いいのかどうかは分かんないですけどね。
うん、いや、いいくはないでしょうよと思うんだけど、
うん、下手に知ってしまうとやっぱりそのね、ストレスというか、いろいろ考えないといけないですね。
まあそうなんだけどね。うん、
だから痛くないかもしれないですよ。
うん、
実は痛みを抱えてながら。
うん、まあそうなのかもしれないけどさ、
うん、
やっぱ一応エンジニアじゃん、
うんうん、
職人じゃんとか思うと、
うん
う
ん、
それなりに、まあ、僕もだから結局はレイヤーなんだろうねと思うんだけど、
うんうん、
僕は知らないこと世の中はいっぱい知ってる、もっといいツールとかいっぱいあるしねとは思うんだけど。
そうですね。うん、
でももういいんじゃない？ J8 はなんか普通の、なんて言うんだろう、
うん、
あの、コンパイラーとかその辺のレベルだと思ってもらってもいいんじゃないかと思うんだけど。うん、
認知度はだいぶ上がってきてるとは思うんですけどね。うん、あ、そうそう、お盆で、うん、お盆にね、うちはね、あの、休みはあんま取れなかったんですけど、ね、
うん、
その、J ユニットじゃないですけども、うちはロジアナを買いました。
うん、
ロジックアナライザーを買いました。
なんか聞いたことだけある。
はい、
なんだっけ、 ラダーとかとはまた違う。ラダー、
うん、あのハイとローの、うん、電圧のハイとローを、うん、まあグラフィカルに表示するやつ。今ね安いんすよ。
そうなんだ。
6万出せば。
うん、だからそれがね安いか安くないかが、ね、何ができるかもよくわかんないんだけど、
昔ね、あの、うん、ヒューレットパッカードのめっちゃでっかいやつをね、あの十数年前に前職で使ってたんです、うん、前の職場で使ってたんですけども、うん、当時モノクロやったしね、うん、今カラーですよ、うんうん、で6万ぐらいで買えて、うん、非常にコンパクトで、うん、すげえとか思って。
ライトやっぱり辛いの
J ユニットと一緒です。
ああそういうレベルなのねでもなくても作れるんだ。
あのソフトウェアとしてはね。でも、うん、ちゃんとテストしたいなって思うときは、うん、信号が出てるかどうかっていうのを、うんうんうんうん、こっち側で見て、でハードウェアさんに渡すと、うん、出てるでしょと。
なんかその辺さ、うん、僕素人やからやけどさ、組み込み系とかって結構さすごいタイミングシビアじゃないですか。
シビアですね。
こういうロジ穴とかを挟んだことによって、はい、挟んだ時は通るけどみたいなこととかタイミングが。
あめったにないですけどね。
それはやめようかな、うん、この話は。もうね、無知がさらけ出されるのがなんか。
うん、高周波とか扱うとそうなるのかもしれないですね。あの普通にあの16ビットのマイコンの仕事が今来ててですね、その程度ならね、あのパルスがちゃんと出てるかどうかっていうのをこっち側でまず確認しておいて、それからハード屋さんに渡すと。
僕がやってた組み込み系なんて、まあ、組み込みじゃないと思う、せいぜいデバドラ多少ちょっと関わったぐらいしかないんで、
うんうんうんうん、デバスドライバーならともうソフトの話なんですね
はい、まあ、ダメだね組み込み系ね一切ダメですね。
いやもう私もソフトウェアなのにここまでせんでも嫌やろとは思うんですけど、うん、ついあのポチってしまいましたね、はい、まあそんなお盆を過ごしたということで、うん、まあ今週も始まります。
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。
ゆかむです。
つねまぎです。
あの伝説のゆかむ勉強会が帰ってきた。
わーい。
来たる9月12日第2回ゆかむ勉強会を開催します。ゆかむとは
エンジニアさんに憧れてエンジニアになっちゃった元幼稚園の先生新人です。
ゆかむ勉強会とは
そんなゆかむによる IT 関係なら何でも OK のゆるい勉強会です。
平日やったらいけたのにって声にお応えして初の平日開催。前回はほんとすごい人たちのお話で楽しかった。
そうそう、今回もめっちゃすごい人たちをお呼びしています。
誰
あの人とあの人とそしてあの人。
はいどうも、中野人です。僕はすごい人ではございませんけれども、ゆかむ勉強会で話させていただきます。イベント支援サイトコンパスから番号7563で、またはゆかむ勉強会で検索してください。
よろしくお願いします。
イエーイ。
はい、
ですね、その盆明けにですね、私ね、某 P 社さんの方で、うん、あの研修の講師として。
そうそう、なんでそう俺が聞こうとしたことを知ってんのっていうぐらいピンポイントでええな講師ええな。
いやー、まあね、あの2日間、
うん、
アジャイルをとはどういうものかっていうのを、
うんうん、
まあ、体験していただくという研修をやったんですけども、うん、あの開催したんですけどね。
アジャイルとはどういうものかっていうのはもうなんかさ、
うん、
なんかもういいんじゃねえかってなんか思うよね
うん、でもね、まあ、みんなが知ってるからもう参加されないのかわかんないですけども、3人やったんです。
あら、
あの P 社さん結構ね、
P 社そこそこ大きいです。
大きい会社さんなので、そこそこ
天下に名だたる大企業ですよね。
そうそうそう、それの研修センターっていうのがあるんですね、うん、そこで全国から来られてて、
全国から来て3人なんですか。
ね、山梨と、うん、横浜と大阪、うんうん、山梨の方なんか全泊あと泊、
う
ん、
まあそうでしょうね、
うん、
横浜の人日帰り、
横浜はですね全泊だけで当日は帰れるという。
山梨とか静岡ぐらいから乗り換えるかな、
うん、うん、そうみたいですね。なギリギリ、うん、研修最後まで受けると帰れわざわざね遠いところを来ていただいて、でまあまあアンケートも取って って、うん、その結果を見せていただいたんですけど、うん、まあまあ、好評やったみたいですけどね。で、やっぱ研修はね、まあ成功するパターンでやってるんで
、うん、何やったか知らんけどね、
うん、半日ぐらいでですね、アジャイルってどういうものかっていうのを解説して、うん、でその後は、90分ワンイテレーションということで、
うん、
残りの、1.5 日分を割ってですね、うんうん、イテレーティブな開発っていうのをやっていくと。
ソフトウェア作るの一応
作ります、作ります。
ワークショップとかじゃなくても本当に作るの、
はい、C 言語で、まあ、動くものを作りましょうと、うん、いうことで。
C 言語なんだ。
はい、やっぱりね、組み込み系の方が多いんで、うん、C 言語がまあ共通言語ということで、はいはい、
うん、
で、まあ、C ユニットの説明もして、うん、でやっていくんですけどね。
土屋さんが講師ってことは、はい、ベースはやっぱ XP になる。
そうですね、 XP ですね、うん、まあ、スクラムの話はあんまないですね。
まあね、
うん、まあどうやって本当に開発していくのかっていうようなところにし、軸足を置いてですね、うん、話していくような感じですね。とにかくね、やってみるっていうことが、ね、私非常に大事やなと思ってて、
うん、
で話半日聞いて、
うん、
で全部それは伏線になってるわけですね、
うん、
その後のイテレーションをこなすための、うん、情報になってるわけですよ、
うん、
で全部話したよねっていうところから、
うん、
実際にイテレーション回していくと、うん、で90分とにかくもう好きにやってくれと、
うん、何作るの。ちなみに
それはね、それは内緒にしようか1日半でできるような簡単な、うん、コマンドプロンプトで、
うん、
できるようなゲームみたいなものを作ってもらおうと思う、うんうんうん、いうのが全部言ってるからなで、それを作るんですけどね、
うん、
で初めにも全く指示も与えず90分回すんですね、
うん、
そしたらいろいろ話は聞いたけどもやれてないところっていうのが出てくるじゃないですか、う
ん、その状況だと何もできないんじゃない、うん、最初のイテレーション。
そうなんですよそうなんです
なんか、いきなり設計し始めて設計だけで終わ
る。そこ、うん、そうですね、一番初めはだからどういうものを作るのかっていうのをきちんと出してください、うん、でゴール決めましたかみたいな話をするわけですよ。90分終わってから、
うん、
始まる前にゴールを決めましたかみたいな。
90分の、
はい、で、あと時間はちゃんとありましたかと、
うん、
大抵バタバタなんですね、
うん、
な時間っていうのはエンドの時間だけを見るんじゃなくて途中経過を見ないといけませんよねっていうような話をしたりとか、うん、
タイムボックスの話。
そうそうそう、でタイムキーパーさんもいるよねとかいうような話をしてですね、でやっていくと、
うん、
だから一回つまずいてからそれに対してお話をしていくので、うんうん、みんなああなるほどってなるようなパターンで研修やる。
そこはそれも黙っとかなきゃいけないんじゃないのかな。
いや、それはコンサルじゃないから私は研修なんで、コンサルさんはね自分で気づくように、
ま、待たせとくと、うん、いつまでたっても気づかない
一応ね2日間で終わらないといけないので、
そうだ、
何か持って帰っていただかないと。
問題点をさ、うん、こっちから指摘するとさ、
うん、
結局気づきを奪っちゃうんだよねっていう話があるから。
それはコンサルさんの立場ですね。
コーチだね、
うん、コーチとか、うん、現場のところでの話なんで、うん、私も現場入ったら多分そうするとは思うんですけど、ね、うん、でそういう形でやっていくからね、うん、みんな途中でああそうかああそうかっていうのが連続していくわけですよ、
うん、
だから評価は良くなるんですよ、
うん、
ほんでね、ここで毎回ね私いつも検証やって思うところがあってですね、うん、研修ではうまくいくんですよ、
うん、
イテレーティブに、開発ができたりとか、うん、あとその90分の中充実させて、
うん、
働けたとか、
うん、
そういうのはできるんですけども、現場帰って果たしてどうかという、
うん、
そこが一番大事で、
いいんだよ現場に、うん、現場にすぐ使えるようなものってそんなないからさ、うん、
でね、もうだいぶ前からやってる、今回久しぶりなんですけども、
うん、
そのタイムラグの間にいろいろ考えてて、うん、気づいたことはですね、
うん、
研修の時っていうのは文化がないんですよね。そこの3人のチームの中に、
うん、
文化がないんですよ。今までこうしてきたっていうのがないんですよ。
まあ、ここにはあるだろうし、う
ん、ここにはあるんだけどね。
でも P なんか大きいからさ、
うん、
そうは言っても社内文化があるでしょうよという気はするんだけどね、うん、
作り方がわからないんですよ、その3人での作り方が、
うん
うん、でも 現場変えると今まで作ってきたものがあるから、うん、あのその作り方というのがあって、
うん、
でそれをまず壊すのがやっぱ大変なんですね、
うん
うん、で研修の時にはその壊すものがないから、うん、もう構築していくだけだからできると、うんうん、だから壊す方をいかにするのか、
うん、
そこがやっぱポイントかなと、
うんうんうん、
思いますね。何回、何回やったんかなこの研修、もう10回、20回ぐらいやってるのかな、うん、同じようなことをやってるんですけども、あの10年ぐらい前からかな、うん、うん、やってるんですけど、やっぱり
フィアレスチェンジを読めばいいと思うよ。
ん
読んだらできるわけでもないけどね、
はいはい、
フィアレスチェンジはあの、
はい、
どっちだっけ、多分確かリンダライジングさんだったと思うんだけど、リンダライジングさんですね、
リンダライジングさん、
ライジングさんって読むのかなこれな、僕
はい、はい、
あの女性の方なんですけど、
はいはい、
この方が書かれてるのだ、これ結局あの
本のタイトルが、
うん、フィアレスチェンジ、
フィアレスチェンジ、
うん、ステマ俺入ってこないんだけど、
あ、今回アマゾンあの立てときますわはい、
これあのどっちかというと自分がだからその読者はチェンジリーダーなんですよね、組織を変革していくというか、うん、組織をちょっとずつ変えていく、
うん、
でどうやって変えていけばいいんだろうっていう、まあ、パターンランゲージですねこれも、
うんうん、それの、あ、48のパターンって書いてますね、う
ん、で僕は頭の5、6個までしかまだ読んでなくて、うん、ちょっと今一緒に仕事してる人に取られたちょっと貸してくれて
あ、それを読めば何がわかるんですか？
いや、だからそういう、だから結局、はい、あの、どこもそうな、新しいものを導入しようとした時には、当然あの、既存の文、土屋さん文化と言ってるので、文化と読むけど、うんうん、文化があったりとか、そこにルールがあったりとかね、うんうん、で、当然抵抗勢力とかもいるわけですよ。うんうん、でも変えていかなきゃいけない。うんうん、と思ったのはどうやって結局味方を作っていったりとか、うんうん、変えていくなりのあのやり方があるでしょうと、
見回しなりね、うん、うんうん、それのやり方が書いてある、
やり方が書いてあるまでいくとだからパターンだからね、
あ
コンテキストが合うかどうかは知らないよって話はあるんだけど、は
いはいはい、そうやな、それこそアメリカと日本でやっぱりね、うん、やり方が違うからこの本を鵜呑みにしてやると、うん、とんでもないことになる。
っていう言い方があんまり好きじゃないんだけどね僕は。
あ、そう、
あの組織とかがそこまでか、はい、まあ、本当に違うのかなっていうのは、
あ、
単に見てないだけじゃないですか向こうと僕は思うしね。
いやでも私あのペアプログラミングの本読んだ時に全然違うなって思いましたよ。
そうかな単にそれは僕は日本人だからなのか、
うん、
あの大企業だからなのか、
日本人だからというところに引っかかりましたね多分私は、その感情を職場で出して周りにアピールしろみたいなことが書かれてあ
って、だって僕だからそんな自分でやってるじゃないですか、そういう意味だと。
いやいや
普通じゃあ僕日本人じゃないじゃないですかって話になるので、
うん、
それは企業文化だと、
あ、個性かもしれんね
か、もしくは
私自身の個性かもしれないですね、
もしくは、うん、あのだからあの日本の教育とかねそっちの方
に、あ、そっち行きますか、うん、まあね、まあ一つ参考になるかなとは思いますね、
うんうん、あの結局アジャイルやっていくと、はい、今土屋さんが言ってたような問題って結局遠からずぶつかるんですよね、
うん、
あの既存の組織文化とかそういうものとはどうしても、
そうですね、うん、それはでもアジャイルに限ったことではないですよね、
何でも新しいものを取り組もうとしたら、うん、特にあの従来型の開発プロセスというか、うん、小習慣からいくとアジャイルはまず合わない、
うん、
少なくともあの一括請負契約からは全然合わないから、
ね、
まあ、アジャイル砲弾の時の話でいいんだけど、まず一括請負契約と、うん、この繰り返し型でゴール、うん、あのなんだろう、プロダクトの、うん、なんだろう、機能に関するゴールなんか一切どこまで作るかっていうゴールは基本的に決めないじゃないですか、
うん、
それでビジネスが回るかどうかというゴールは決めるけど、う
ん、作業費にするっていう形かな、
僕はだからもう12人でもいいかなと思ってるんで、
うんうん、
12人でもまあ人月は人月なんで、あの嫌う人は嫌うんですけど、うん、僕はもう全然12人でいいかなと思うことはないんで、う
ん、私 もうなんか最近は作業費の方がいいのかなとか考えてますね、
うん、うん、まあ、それって12人でしょ、
うん、12人ですね、うん、どこまでお客さんは払って、うん、その出来上がった行動を手に入れるのかっていう、 そこはお客さんに任せて、まあ、
欲しいのはコードじゃないはずなんだけどね動くものでなんだけどね、
うん、うちのお客さんはソフト会社やったりするんで、うん、そこの部品を作ったりとかしてる
んで、欲しいのはコードじゃないんだと思うんだけどねやっぱりね
まあまあお客さんそれはお客さんが知るところ
まあ話が別に言ったけど、はいはいはい、だから、うん、基本的にはだからそうなった時に消臭感がもう今のままの消臭感じゃうまく回らないよっていう話気づいた時には結局変えなきゃいけないわけじゃないですか、うんうん、だからあのその時には当然組織としては今までうまくやってきたと思ってる人たちも当然いるわけだから、うん、変えていかなきゃいけないし、うん、なんだっけ、僕この辺あんまり得意じゃないんだけど、だからあのダブルループ学習しなきゃいけないわけですよね、うんうん、既存の枠組みを超えてもっといいやり方っていうのを作っていかなきゃいけないから、うん、どうやってダブルループ学習できる組織にしていくかとか、うんうんうん、そういうことを考えていこうとすると、うん、だからあのアジャイルをやっていく、アジャイルプロセスを導入するんではなくって、うん、きっと組織を変える
っていうことですね、
組織の文化を変えていく
って一つもう一つ外側のところから変えていかないと、うん、なんか変わらない気がしますね。でも山根君はねコンサルで行ってるから、うん、結構そういったところに関わってるんですよね。
そうですね、うん、まあなかなか、うん、組織文化まではいかないけどね、うんうん、あんまりぶつからないようにどうやったら、うん、どうやったら上の人が納得するかなとかその辺の、うん、なんか小手先な技ばっかりやってますけどね。
いやいやいや。でも、だから、そういう風に住み分けがあるのかなと。研修で、うん、大体こうやることがあって、うん、で、やることが分かって、うん、ほんで自分のところに帰った時に、うん、それを変えるにはどうすればいいのかっていう時に、コンサルさんを呼んだりとか、うん、コーチを呼んだりとかっていう風な流れになっていくのかなっていう。
でも不思議だよね。プログラマーでずっと居続けたいがために、うんうん、XP から入って、スクラムだったり、アジャイル的なものとか勉強してるはずなのに、うん、気づけば一番遠いところやってるような気がするんだよね。
そうやな。それは、そうやな。うん、いや、私はまだやってますけど、
ね。一応コードも書いてるよ。書いてるよ。書いてるよ。書いてるけど、ちょっと二足のわらじ履いてるなっていう気はしていて、うんうん、どっちも中途半端になってる。
まあ、何でもいいと思いますよ。うん、あの、やれることをどんどんやればいいと思います。う
ん、ちょっと前置き長いんじゃない？
はい。まあ、そんな感じで研修行ってきましたということです。はい。
アジャイルラジオ。
あの、倉貫義人が大阪にやってくる。2014年9月27日、第60回、市関西プロセス文化会では、株式会社ソニックガーデン代表取締役倉貫義人さんを迎え、納品をなくせばうまくいくアジャイル開発のビジネスモデルをテーマに、納品のない受託開発について、なぜそんなことが実現できるのか、その秘密について紹介します。前半は講演、後半は細谷さん、アキピーさんを迎え、パネルディスカッションにてその倉貫イズムを余すところなく聞ける5時間となっております。9月27日土曜日13時30分、場所は大阪梅田 JAC リクルートメント大阪支店。参加費は2000円、お申し込みはコクチーズイベント番号203756から。お申し込みお待ちしております。せーの、
アジャイルラジオ。
はい、じゃあ次 IPA の、
はい、もうあんまり時間ないね。
ないですね。まあいいでしょう。
はい、
今日はですね、ページ数34ページ、
はい、
柔軟なプロセス、
意味がわからない。なんだろうこれは。
昔柔らか戦車ってありましたね。いや、読みますね。状況や目的に合ったプロセスを考えようと、うん、別名なし、
はいはい、
ようやく現時点でのプロセスが最善とは限らない、はい、そのため自らプロセスを改善していく、
はい、
状況、アジャイル型開発を現場に導入したことで環境及び内部の状況が刻々と変わっている、
はい、
開発には様々な業務領域、ドメインがあり、チームメンバーの状況も異なる、うん、同じドメインであったとしてもアジャイル型 開発の、スタイルやプロセスは現場によって異なる、うん、例えば同じコードとサービスであってもサービスのリリース前か後によってスタイルが変わってくる、うん、リリース前はイテレーション単位でのフィードバックを想定していてもリリース後であればイテレーション単位とは関係なく利用者からの指摘や社会的な事象などへの対応が必要となる、うん、このように刻々と変わる、状況によって適切なアジャイルのプロセスは違う、
うん
うん、問題、アジャイル型開発をしているがしっくりこないちょっと、まあ、しっくりこないというのがしっくりこないですね
え、そう？
それは どっちなんみたいな、組織の状況と、目的に対して適切な状態になっていない、
うん、適切とか最適とかそういう言葉が好きですよね。
好きですね。はい、フォース、組織や状況を目的に合わせた開発スタイルにしたいが適切なプロセスがわからない、
はい、
書籍などの文献を調査し文献に記載されている方法のまま実施してみたが経営や、市場ステークホルダーなどが有している、問題状況に合わない、うん、で解決策、振り返りを利用しプロセスを柔軟に変更する、うん、正解を探すことよりも常に改善し続けることが大切である、
はい、
うん、振り返りの KPT であればトライで検討されたことのうち実施の可能性が高く効果が期待できることから試してみる、うん、ファシリテーター、スクラムマスターや社内社外のアジャイルコーチ他のチームまたは関係者の意見を仰ぐ、
うん、
振り返りのトライに上がったことのうち試したことは次回の振り返りで評価すると良い、
うん、
経験を積んだ後は状況を意識しトラブル発生時のモードやリリース前のモードなどを状況に応じて使い分けられるようになる、うん、組織に合わせたアジャイルスタイルを目指そう、
うん、なんか最近 思ってるんだけど、
うん、
振り返りのね、
うん、
ところでトライあるんですけど、うん、
はい、
これ改善って言わなくてもいいかなって最近ちょっと思ってる、
うん、
改善って言うときっとね、やる側はプレッシャーなんだろうなと思ってるので、
うんうんうん、
なんか、なんて言うんだろう、大胆な変更をしない気がするんで、
失敗。控えめに言っちゃう。
だって失敗するかもしれないじゃないですか。
いいじゃないですか。
だから、
失敗したらいいじゃん。
だからそうやって改善って言わないから、
ああ。
だから改善っていうのやめようかっていう気は、だ結果改善すると信じてるんだけど、改善しないこともあるじゃないですかと思うので、チームには改善って言ってもいいのかもしれないけど、上の人とか、
そうかそうか、
他の人には、
トライの項目は改善。
もうトライはトライ？
トライはトライですよね。
トライはトライ
でいいと思う。私も改善って言った記憶がないですね。トライですね。だから失敗してもいいから、変えてみようっていうのがトライですもんね。
だから良くなると思うことをやればいいんだろうな、
あとね、うん、KPT やってたらそのプロセスの話とあとプロダクトについてのトライみたいなことがごっちゃになってきません？
うんと例を出してくれると嬉しいですね。
例を出すとですね、はい、今回このモジュールがうまくいかなかったので違うアプローチで、
うん、
設計し直して、
うん、
設計し直しますみたいなこと
を、ね、うまくいってないってことは、まあ、それが段になってないってことかな。
うん
うん、はい、
で次回それ作りますみたいな話が出てきたりするんですね。それ KPT でやることなんかな。
それはちょっと違うよね。
うん、なんかプロセスの話とかチームでトライすること、
う
ん、
はい、だからどちらかというと、ね、そのうまくいかなかったことが、
うんうん、
なぜわからなかったのかということの方がきっと重要ではないかなと思うんだけどね。2週間かけてまで、
うんうん、
かけて分かりません、うん、うまくいかなかったねっていう判断をするのは長いんじゃないかと思うからねとかね、うんうんうんうん、もし今の話だと、
うん、なるほど、まあ、基本だから私の場合は、うん、KPT はそのプロダクトに関しての話はせずに、
うんうん、
プロセスとか、うん、いろんなそのプロダクト以外のところの話に絞って、
まあ、僕は
私はやってる、
ね、それだと僕はしてもいいと思います、
うん、
してもいいと思うんですけど、うん、プロダクトに関する話は、
うん、
ちゃんと、スクラムのコンテキスト使っていいですか、
う
ん、プロダクトオーナーに説得させてちゃんとストーリー化すべきだと思う、うん、
なるほど、
だ例えばプロダクトで、
うん、
ここセキュリティホールなんじゃないとか、うん、こういうの埋めとこうよって話は、
うん、
もしそれがストーリーとして上がってきてないのであれば、うん、上がってきてなくてそれが重要だとチームが判断したのであれば、
うん、
PO に言って、
うん、
ただトライに書かなくてもいいんだけどタスク化する、
うんうん、そうですよね、うん、タスクなんですよね、
うん
うん、 私もだから別のところでそのプロダクトの話はして、うん、KPT ではやっぱプロセスとか
プロセスでしょう ね
基本的にねその話をしてますね。まあそういったことが 今読んだ中にあると思います、うん、はい続いていきますね。
待って待って、あともう一個に重要なんだよね。あの、はい、すごい重要なのが書いてあるのは、
はい、
あのトライに上がったことのうち試したことは次回の振り返りで評価する。
あ
それ、これすごく重要で、
はいはいはい、
あのどういうことかというとトライ出した時にきっと可視化しと、あの、トライの定義決めとかなきゃいけないんだ。このトライをしたら結局、だから何が変わってるはずだ、
うんうん。
で、それがきっと可視化できる状態に、
そうですね。
あの、計測できるか、観測できるかという状態までを、うん、本当はトライでやっとかないと、うん、トライやりました、でも何も変わってませんとかね。
うんうんうん、
なりがち。
トライを上げるときに数字を出すようにっていうのを。
ああ、言いますね。うん、まあ、山本さん来られたときに言われたの。山本さん言ってたのかな、
うん。うん私も言ってますよ、
うん、はい、はい、
なんか数えれるとか、うん、頑張ったとか、
うん、頑張るはダメですね、
気をつけるとか
気をつけるも最悪ですね。
だからそういうのじゃ、分かんない。
今までお前は頑張ってなかったのかって話だよね。
そうそうそうすいません。でも頑張らずにできる方がいいんです
よ。また振り返りの話になって
る。はいはいはいはい、続いていきますね、
はい、
留意点、あまりに柔軟に変更するとその変化に追従できないメンバーが出てくるためチームで相談しながら進めること。特に声が大きい人は他の人の意見に謙虚に耳を傾けるようにする。検討された全ての修正案を改善するのではなくできるところから変更すること、
うん、
本来の目的や変更する理由を問い続けること、
うん、そうですね、うん、重要ですね。
声が大きい人、
うん
うん、
あとそうあまり早計に判断するのももったいないんですよね、
うん、
そのスプリントでトライしてみましょうって言ってすぐ効果が上がるかっていうと、
うん、
新しいことやってるはずなんで、
うん、
最初はもしかすると下がる可能性あるんですよ。
ありますね、
うん、でもそのうち慣れてくるとまたポコンって上がるかもしれないじゃないですかっていうのはあるので、うんうん、
そこは判断が必要ですね、
うん、ダメだったらダメだからすぐやめる、あ、やめる話ここには書いてないな。でもそう振り返り出てきて、
うん、
ダメだったものはやめてもいいんだよね、チームとしてね、
うんうん、
うまくいかなかったはやめてもいいけど、うん、あんまりすぐやめちゃうと本当はもしかしたらその後伸びるかもしれないっていうのが、うん、
そこはメンバーのね意見を聞くべきですね、
うん、
はい、効果、組織が有する問題解決に適した納得の高いプロセスに成長してくる。
納得の高いプロセスってなんだろうね。
なんかその状況とか、
うん、
その時間的な、なんていうの、そのフェーズフェーズごとに合わせていくっていう話やったのが、なんか成長とかいう話になってくるから、なんか違うような気が
する。ここで言ってる組織ってなんだろうねっていう気はしていて、うん、なんかこれ僕ね、チームでしか、この組織はチームだろうねっていう気がするんだよね、
うん、
ここで言ってるその振り返りでできることって結構チーム内のことが多くて、
うんうん、
どうも組織、そのもうちょっと外の大きい組織のことは
言ってない
気がするんだよね。だから納得の高いプロセス、うん、
柔軟なプロセスに成長してくるじゃない、
うん、ただ少なくともだ僕はここの単元というか、うん、ここのプラクティス一番重要なのは、
うん、
プロセス決定する権限があるのはチームなんですよっていうことですよね、
う
ん、でここが非常に多分大きい SIR さんとかと相性が悪いわけですよ、
うん、
大きい SIR さん巻物欲しがるので、
うん、今何やってるかが分からへんようになってる。
いやだからもうなんだろう、プロセスはみんな全社統一とかね。
ああはいはいはい、
そういうとことはすごく相性が、
うん、それなんでやるか言ったら今何やってるかを把握するためでしょ。
いや誰が単に人が増えてる時とか人海戦術取りやすいからだという僕は認識しかないですよ。
うん。SLCP でした。ソフトウェアのプロセスをこうブロックに分けて何々フェーズみたいな感じで。
僕その辺苦手。
ねえ、ああいうふうにこういうソフトを作る時にはこういうことが必要だよみたいなのを定義してるのが
だから、そんなコンテキストに よるから、
うん、
一概にだからそうせんといかんなんていうものは、
ね、
一切ない、
うん、
で逆にだからそういうところをね、巻物プロセス持ってきてこの通りにやれって言ったら、
うん、
チームはその通りにしかやらないんですよ、
うんうんうん、
でチームはそれでうまくいかなかった時に一切責任を持たないんですよ。
うんうんうんうん、
チームに責任持ったり問題意識持ってほしいんだったらプロセスの決定権はチームが持たなきゃいけないん
で、うん、そう思いますね。押し規制ではやっぱりね、うん、やっていけないということですね。
多分 この辺がなんだろう、これそれを持ってアジャイルというつもりはないんだけど、うん、きっとその辺がね、従来型の開発のやり方の文化と、うんうん、多分アジャイルやってる人の文化違うんでしょうね。
でも柔軟なプロセスになってるかどうかというのは測りにくいですね。
これ計測できないよね。
難しいな。まあまあ、こういうことを頭の隅に置いてアジャイルを進めていこうということですからね。
そうですね。
はい。じゃあ今日は、この辺にしておきましょうか。う
ん、はい、
はい、じゃあまた次回まで、
はい、さよなら。
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたしました。だけど僕は知らない。